それでは今日のメッセージの中心となる聖書を読みいたします。旧約聖書のゼパニア書というところを開きください。旧約聖書ゼパニア書、旧約聖書の後半の方になります。ゼパニア書ありましたか？ゼパニア書3章14節から20節までお読みします。ではお読みします。娘シオンよ喜び歌え、イスラエルよ喜び叫べ、娘エルサレムよ心の底から喜び踊れ。主はあなたへの裁きを取り除き、あなたの敵を追い払われた。イスラエルの王主はあなたのただ中におられる。あなたはもう災いを恐れることはない。その日エルサレムは次のように言われる。シオンよ恐れるな、気力を失うな。あなたの神主はあなたのただ中にあって救いの勇士だ。主はあなたのことを大いに喜び、その愛によってあなたに安らぎを与え、高らかに歌ってあなたのことを喜ばれると。霊災から離れて悲しむ者たちを私は集める。彼らはあなたから離れていた。そしりがシオンへの重荷であった。見よ、私はその時あなたを苦しめたすべてのものを罰する。私は足を引きずる者を救い、散らされた者を集め、彼らの恥を全地で栄誉ある名に変える。その時私はあなた方を連れ帰る。その時私はあなた方を集める。まことにあなた方の目の前で私があなた方を元通りにするとき、私は地のあらゆる民の間であなた方に栄誉ある名を与える。主は言われる。以上です。この箇所からあなたを喜ばれる神と題してメッセージを取り次ぎします。ポケットの中から何を出すかと言いますと、10円玉です。まあコインですね。サッカーや野球もあらゆるスポーツが軒並み延期中止というニュースが飛び交っていますが、野球とかそのスポーツの試合の先行後攻を決めるときに、まあコインが使われます。まあ10円玉ではないと思いますが、こういうふうにこう跳ね上げてですね、そして表か裏かということを、まあ、チームのキャプテンに、決めさせるわけですね。コインには裏表があり、物事には二面性があるということを私たちは知っています。そして神様のご性格も、まあ、二面性ということではなくて、大きく取り上げたいのは、神は義であり、神は愛であるというこのご性格ですね。神様の義というのは、罪を完全に裁く、断罪するという性質です。私たちはいいよいいよってこうごまかしてしまうことがあるのですが、義なる神様においてはそのようなことはないんですね。どんな罪も白日のもとに、神の光のもとに明らかになります。同時に神様の愛は、その罪を悔い改めるものを完全に許すという性質です。この両面を神様は持っておられます。つまり裁きと祝福があるということを、まあ、この箇所から学びたいと思います。このゼパニア書は小予言書の9番目、旧約聖書には大予言書というダニエル、イザヤ、エレミア、ダニエル、エゼキエルという、まあ、そんな予言者たちがいて、彼らが偉大だということではなくて、書かれている予言の量が多いという意味で大予言書、それから小予言書がありまして、まあ、14ほどありますが、その中の9番目がゼパニア書なんです。めったに開かない、かもしれませんが、 予言というとなんかこう難しいイメージがありますね。だから旧約聖書のこの証言予言書というのは、まあ、読み飛ばされることが多いかもしれません。です、私たちはこの予言書が書かれた2600年ほど前の出来事ってピンとこないのは当然です。ですから時代考証をしながらという面も必要なんですね。しかしその2600年前に予言されたことが実は今の私たちの時代に起きているということを聞くとちょっとこう身近に感じるかもしれません。そしてそれだけではなくて、これから先のことも含めてこの予言というのは私たちに語り、そして備えるべきことを教えているわけです。そこでいつもの画像をお示ししますが、これは何の絵か写真かというと、これはまあ富士山ですね。でこの富士山が一つのゴールだとしますと、予言のゴールだとしますと、いきなりこの富士山に行くことはないんです。その前にこのような山があり、その向こうにまた山がありというふうに予言というのはつながっていくわけですね。そういう性質があるということを覚えておいてください。ですから読んですぐ意味が分からなくても聖書全体を学んでいくとつながっていくんです。でこのゼパニア書だけでは詳しくは分からないことがゼカリア書とかあるいは新約聖書のある部分に行くとつながっていくわけです。そして歴史がつながっていくわけです。なぜ今こんなコロナウイルスの感染が世界的に拡大しているかということも見えてくるわけです。まずそのことを一つ押さえておきたいと思います。今読んだこの14節から20節の箇所は、まあ、ゼパニア書1章から3章までありますが、主の日という言葉がこのゼパニア書の1章の中に繰り返し出てきます。主の日、まあ、実は日曜日は主の日でもあるわけですね。イエス・キリストがよみがえられた日曜の朝、これを教会では主の日と呼びます。しかし旧約聖書で主の日と呼ばれるときに、それは神様が神様に背を向けて自分勝手に生きている人類に対しての裁きを意味するわけです。そして裁きと同時に祝福を語っている、その両方を読まないと、裁きだけ読んじゃうと恐ろしくなっても聖書を読みたくなくなるわけです。聖書の読み方をしっかりとクリスチャンは身につけていく必要があります。まず裁きという面を見ていくんですが、マタイの福音書ではバプテスマのヨハネがこのように語っています。しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの精たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。神の裁きというのはイコール神の怒りなんですね。そしてローマ人の手紙の中でも、というのは不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。バプテスマのヨハネはユダヤ人に対して神の怒りがあることを伝えました。パウロは異邦人に対して語っているわけです。神に背を向け自分勝手に生きている人々の不正と不義に対して、そのままでは義なる神様は、そのままでは人類が滅びてしまうので警告を発し、それでも悔い改めない時に裁きを下すということですね。いたずらに語っているわけではないんです。そしてもう一つ、イエス・キリストが おっしゃった、先週もご紹介しましたが、終わりの日に起こること、それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れます。今までの歴史の中で起きたことはある意味で前兆的なことです。今のコロナウイルスの感染も、新型なので薬もない、どういうものかもまだ完全にはよく分かっていないということで不安と恐れが蔓延しているわけですが、近いうちにワクチンの開発も始まって1年ぐらい経って新しい薬ができるかもしれません。しかしコロナというのは今までの歴史の中で普通の風邪もコロナウイルスによって感染しているわけですね。しかし薬があるので治るわけです。で、人類も慣れてくるわけですが、 SARS、MERS の時はそのワクチンが開発中に収まったので薬の完成というのはなかったんですね。この新型コロナウイルスのワクチンは、大阪大学とか製薬会社が協力して今始めようとしていますが、実際に使われるのは結構後になると思います。それはそれとしまして、疫病という言葉にこの新型コロナウイルスという言葉も入るわけですね。歴史の中で何度も起きてきました。そして戦争よりも多くの人々が亡くなったということを先週お話ししました。で、これから先何が起こるかは全く分かりませんが、序の口と言いましたけれども、もっと恐ろしいことが起こるのと、戦争も昔は小さな小競り合いから始まって第一次世界大戦、第二次世界大戦、第三次世界大戦が起きたらもう人類は滅びるだろうと言われている地球規模の戦争ということはもう多くの人が薄々感づいていることですね。で、このようなことが起きている出来事しか私たちは分からないんですが、神様は啓示してくださっている。その啓示ということが予言と同じなんですね。人間から始まることは人間が解決できることですけれども、神様にしか解決できないこと、そしてそれを示すことが神様の啓示の中にあるわけです。裁きの予言はまずイスラエルに関して言うと、北王国イスラエルが紀元前724年にアッシリア帝国によって滅ぼされました。そしてそのようなことを見聞きしながら100年ぐらい経ってから南王国ユダも同じような罪を犯してしまって、バビロン帝国によって紀元前587年に滅びました。このゼパニア書に書かれていたことが成就したわけです。他の預言書も同じように預言していましたが、当時の人々はそんなこと起こるはずがないと高をくくっていたわけですね。そして神様が警告している言葉に耳を傾けないで、相も変わらず自己中心にこの地上の幸せだけを求めて生きていたわけです。しかもその人たちは神の民と呼ばれていたわけです。彼らの信仰は地に落ちていたとも言えますし、神様の裁きがなければ悔い改めることもできなかったわけです。そしてそのままでは国が永久に消滅してしまっていた可能性があるわけですが、そうならなかったことはその裁きによってイスラエルが悔い改めたという、その悔い改めた人たちのことを残りの者と呼んでいます聖書は。 で残りのものという言葉が、まあ、ゼパニア書にも出てきますけれども、今の人類は私たちの社会はどうなのかということですね。制御不能、そして機能不全を引き起こしている状況ではないかと思います。国会の審議とかを聞いていてもまともに答えない、文書が改ざんされている、破棄されている、民主主義国家ではありえないことが次から次とこの数年明らかになってきています。まあそれでも立てられている指導者たちを尊敬する必要はあるわけですけれども、これからどうなっていくでしょうか。そして神様が私たちに警告を発し、目を覚まさせるためにいろんなことが起きることを許されるんですね。人間が起こすことではありながら、神様はそれを防いでくださることも、それを許すこともあるわけです。そしてその中で私たちクリスチャンは何を神様がこのことを通して語っておられるのかを聞く必要があるんです。テレビ、新聞、ラジオのニュースだけではなくて、その中に中から聞こえてくる神様のメッセージを聞く、そのようなセンスというか感性を私たちは聖書を学びながら、礼拝を捧げながら、聖霊によって第六感とは言えませんけれども、そういった能力を研ぎ澄まされていく必要があるんですね。さて、神様の怒りは裁きを滅ぼすためではなくて、ユダとエルサレムはもちろん、すべての民が自分がいかに本来人間として歩むべき道ではない道を歩いているかということに気がついて悔い改めるためということができます。ペテロはこのように言っています。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと語っています。神様はすべての人が悔い改めに進むことを願っておられる。それでも悔い改めない場合に、時としてこういうことが起こるということが歴史の中で起きてきたわけです。ユダヤ人は度重なるそういった神様の裁きにあって、ようやく悔い改めたわけです。そして神に立ち返りました。偶像礼拝と、そしてこのゼパニア書1章の12節には、当時のイスラエルの人たちが、主は良いことも悪いこともしない、神様は私たちには無関心なんだと思っている人たちが多くいたんです。神に対する無関心、宗教というものを毛嫌いして、今の社会では、まあ、宗教お断りという姿勢というのが非常に強くなってきていますね。もちろん間違った宗教も、キリスト教にも異端と呼ばれる宗教があるので、まあ、無理もない部分もありますけれども、目に見えないことに対する驚くべき無関心、見えるものが全てというこの物質主義の中で、このまま進んでいったら、聖書が描いているように、語っているように、人間は人間の首を自分で絞めていくわけです。ユダヤ人は悔い改めたことで、バビロン捕囚から70年後にその首輝きの縄をほどかれて帰ることができました。そしてそれ以降、自分たちがなぜこんな目に、国が70年間も滅びる ことになったのかということを真剣に考えて、そして聖書を学び始め、そして彼らはまあそれ以降偶像礼拝をしない人々になったわけです。ところが神様が使わされた御子イエス・キリストを彼らはメシアとして救い主として受け入れなかったために、紀元70年に再びエルサレムは破壊されて世界に散らされました。そして世界中の人々からユダヤ人はキリスト殺しだ、あの中世14世紀にペストが流行った時にもユダヤ人のせいだ、今もヨーロッパではアメリカでは国の中に何か事件があるいは現象が起きるとユダヤ人のせいだという、そういった思いが深く根付いているんですね。私たち日本人にはなかなかその辺は分からないかもしれませんが、反ユダヤ主義というものがどれだけ多くの人々の中に救っているのかということがニュースを見ると時々出てきます。しかしそのようなユダヤ人イスラエルが1948年にあのパレスチナの地に建国したときに、がぜん世界は色めき立ったんです。2000年近く国を失っていた人々、国が民族が再び祖国を再建した、聖書は確かに真実だ、それまで嘘っぱちだと思っていた人たちも聖書に書かれていることを無視してはいけないということになったわけです。予言は 100% 今まで成就してきました。ですからこれからも 100% 成就する、神の言葉ですから、歴史を支配される導かれる神様が預言者を通して語られている預言は、その時代に全部起こらなくても神の時が来ると成就し、神の言葉の正確さ、そして神様の計画の素晴らしさというのが明らかになるわけです。まあ、それにして主の日という言葉を通して学ぶことができますが、第2はこのゼパニア書3章の14節で、神様は直接的にはシオン、イスラエル、エルサレムと呼びかけています。シオンというのはエルサレムの別の表現ですね。かつてはアッシリア帝国、バビロン帝国に蹂躙されたそのイスラエルの国、そしてエルサレムは徹底的に破壊されました。エルサレムほど世界の歴史の中で破壊し尽くされた都はないと言われるんです。今も考古学の発掘調査をすると、何層にもわたって当時の時代を示す遺跡が発掘されています。まあ、それはそうとして、そのイスラエルを娘と呼ばれる神様、まあ、ムルラも一つの町ですが、女性名詞で呼ばれることはまずないですね。鉄の町とは呼ばれますが、まあ、それはどうでもいいことですが、女性名詞で呼ばれています。でそのイスラエルを神様が喜んでおられる、その理由は15節にあります。主はあなたへの裁きを取り除き、あなたの敵を追い払われた。これを私たちに当てはめることができるでしょうか。ルカの福音書の15章に表されている放蕩息子の例え話を思い起こしてください。一人の父親のところに二人息子がいて、弟が財産半分もらって遠いところに旅立ち、そしてそこで放蕩三昧を繰り返して全部失って、そこに飢饉が襲ってきて、彼は豚が食べる餌まで食べたいと思うほど落ちぶれてしまった。その時に彼は自分は一体何ていうことをしているんだ、父親のもとに帰ろう、 そして彼は方向転換してふるさとに帰っていくわけです。一方父親は息子が出て行ってから毎日外を見ていつ帰ってくるかと待ちわびていた時に、遠くの方にみすぼらしい格好した男が歩いているのが見えて、あれは息子だって言って走り寄って近づき抱きかかえて、そして召使いたちに服を持ってこさせ、手には指輪をはめさせ、そして孔子をほふってお祝いをするということを描いた奉公と息子の例え話に表されているのは、神様は罪人を愛しておられ、そして悔い改めて神のもとに帰ることを願っておられるということです。しかし人間には自分の力で神のもとに帰る力が、知恵がないんですね。そこで神様は罪のないご自分の御子を私たちの身代わりとして裁き、私たちに下すはずの裁きを取り除かれた。15節にあるように、主はあなたへの裁きを取り除きとあります。まあ、コロナウイルスのワクチンの話をしましたが、まあ、にわか知識で申し訳ないんですが、ワクチンというのは100万個ぐらいのニワトリの卵を使って、その中にウイルスを注入して、卵の中に、まあ、生まれてから21日経つとひよこが孵化する、その卵を37度で温めて、中でいろいろ変化が起きていますが、そこに一つの袋のようなものができるんだそうです。そこにウイルスを注入して、そこでウイルスを培養して、ある程度できたらそれを抜いて、遠心分離機でかなりの G をかけるというのは、宇宙飛行士が宇宙に飛び立つときにかなりの重力を浴びるわけですね、受けるわけです。その重力の何倍もの、何十倍もの重力をかけて分離させて、でできたワクチンを、まあ、ウイルスを無毒化させて、できたワクチンを、まあ、動物実験を繰り返しながら、そして安全性が確かめられてから、まあ、インフルエンザとかコロナウイルスにかかっている人に注射すると治るという仕組みらしいんですね。罪のウイルスというものが世界中に、そして全ての人がかかっています。この新型コロナウイルスは今どのくらいの人がかかっているかというのは、まあ、ニュースをご覧になっている皆さんには分かっている数字ですけれども、しかし全ての人がかかっているウイルスが、このアダム以来受け継いでいる罪ですね。この罪をどうしたら解決できるのか。神様はイエス・キリストに私たちの罪のウイルスを全部打ち込んだんです。イエス・キリストは十字架にかかられる前、あのゲスマネの園で父なる神様に祈られました。血の汗を流しながら苦しい祈りを捧げたんです。その中に、父よ、できることならこの杯を飲まないようにしてください。その杯に何が入っていたのか。日本酒でもウイスキーでもないんです。そこに私たちが犯した罪が入っているという意味なんですね。汚れた、誰も飲みたくない。しかしイエス・キリストは、あなたの御心でしたらそれを飲みます。私たちの汚い、汚らわしい、人に知られたくない、そういったすべての罪がその杯に注がれて、イエス・キリストはそれを飲んでくださった。そしてイエス・キリストが十字架で流されたその血によって私たちの罪は許され、清められるという神様の御業が表された話。そのイエス・キリストを信じるときに私たちの罪は許され、清められる。 これが神様の御業です。法と息子が帰った時に父親はこのように言ってますね。まあ夫が帰ってきた時に兄は自分は何も悪いことをしてない、なんでお祝いするのか、あんなひどいことをした弟息子になんでこんなふうに振る舞うのかと言って怒っている、その兄に対して父親が、だが前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ、いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか、まあ、そのように説得している場面です。神様という方は私たちの思いを超えて、私たちの常識や理性を超えて、悔い改めるものをどこまでも許そうとされるお方です。私たちは仏の顔も3度までが限界ですけれども、7を70倍するまでとイエス・キリストがおっしゃったように、父なる神様の許しというのは無限だということですね。だから罪を犯してもいいということは絶対ないとパウロは釘を刺していますが、罪を犯してしまった、そしてそのことのために財産も失った、家庭も壊れた、人間関係もズタズタになったという苦しみを背負って重荷を抱えている人はたくさんいるわけです。その時に人は本心に帰る時があるんですね。順調にいってる時は人の話を聞かない、神様なんかいらない、そういう姿勢をとっている人でも人生において苦しみに遭う時に本心に我に変えるという瞬間は必ず訪れるんです。その時にその人の周りにクリスチャンがいるか、聖書に触れる機会があるか、教会に誘われるチャンスを受け取るかによって、その人の人生は、その人の永遠は決まるとも言えるわけです。だからクリスチャンの存在は大きいんです。地の塩、世の光と言われているんです。そして私たちは使わされているんです。繰り返し繰り返しそのことを私たちは聞き続けて、ともすると自分の救いで、自己完結しそうな信仰生活に、まあ、時々カンフル剤を打たれるにして、また同じ話だと思う時もある中で、しかし聖霊が働かれる時に、そうだ、私はこのことのために救われたんだ、まだ救われてない家族や友人のために私は神様に選ばれたんだ、そういう信仰が生まれてくるならば、私たちの人生は神様の栄光を表していくわけです。神様は楽しんで喜ぶのは当然ではないか、悔い改めて帰った、神様のもとに帰った私たち一人一人をそのように喜んでくださるお方だとゼパニアは語っているわけですね。だから私たちにも喜び、喜べ、叫べとおっしゃっているわけです。まあ、私たちは貧困法制な人たちですから、叫ぶとか大声で祈るとかあまり日本人はしないかもしれませんが、まあまあ世界に出ていくとすさまじい祈りをする民族もいれば、踊って踊ってもう延々と踊り続ける人たちもいるという文化は、まあ最初触れるとショックを受けるかもしれませんが、あ、聖書が言ってることは本当なんだな、ダビデも裸になって、まあ上半身かもしれませんが、人々の中で踊ったという、それを見て軽蔑した妻もいましたけれども、それはさておき、神様はそのようなお方だという一つの証ですね。なぜ神様はそれほどに喜ばれるのか、まあ、ジグソーパズル、まあ、簡単なものから始まってもう本当に複雑な大作のジグソーパズルに挑戦した人がいるかもしれません。もうようやくこう完成に近づいていくんだけど、なかなかこう最後のピースが見つからなかったり、無理して入れて、せっかくできた他の部分がベコンと 出て飛び散ったりですね、まあ、そういったあのスリルもあるパズルがありますが、その一番大切なピースが見つかって本来の場所に収まった時に、その絵は見事に完成するわけですね。私たちはこの世界で74億分の1しか1に過ぎないかもしれませんが、神様にとってみれば、人間にとってみれば入って捨てるような存在に見えるかもしれませんが、神様にとっては神様が計画されたその歴史は神の縦糸と人間の横糸とで織りなす一枚の絵だと言われます。その絵を完成するためにはなくてはならない部分なんですね。かけがえのない部分、それが人間と神様の、まあ、一つの違いでもあるわけです。私たちはそのような神様の視点をいただく必要があるんです。自分に関係のない人はいいやとではなくて、一人も滅びないで全ての人が悔い改めて救われることを願っておられる神様の御心を、私たちは聖霊によって新しく生まれ変わったので受け取ることができるんです。そのようにして私たちは変えられていくわけです。私たちが神様のもとに帰った時に与えられた平安というものが、まあ、ローマ人の手紙の中で描かれています。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。まあ、平安とも言えるわけですね。この新型コロナウイルス感染で蔓延している不安と恐れ、毎日永遠と続く同じニュース、その中で、塞ぎ込んでしまったり、なんかこう変な感じがするという気持ちにこう影響を受ける時がありますけれども、神との平和を持っている人はもちろん影響を受けるのは避けられないとしても、変えていただく必要があるんですね。そういった思いを、この世と調子を合わせないで、調子を合わせるという意味は快楽主義とか物質主義という意味もありますが、人間中心の世界がどんどん出してくる否定的な消極的な暗いニュースに調子を合わせないで、自分は何を持っているのか、私はどんな存在なのかということを吟味して確認していく必要があるわけです。私はイエス・キリストの十字架を信じて救われたものだ、私は許されている、私はそれほど神様に愛されている、それを繰り返し繰り返し自分の魂に語りかけていく営みっていうのが信仰生活で大事なことだと教えられているわけです。時間が過ぎていくままに流されていかないで、神様の前に出てひざまずいて聖書を読むと神様の御声が聞こえてくるわけです。そして自分でもその聖書の言葉を自分の魂に語りかけていく、詩編を読むとダビデがどれだけ苦しんでその中で神様に祈り叫び求めているのかということが見えてきます。そういう意味で詩編の祈りは大きな参考になります。アウグスティヌスという方は、まあ、キリスト教の哲学者神学者として有名な方ですが、彼はひどい青年時代を過ごしました。性的に乱れた生活を繰り返し、女性と同棲生活をして子供ができて、そういう破天荒な人生を送った人ですが、ある時子供たちが取って読め取って読めというわらべ歌のような歌を歌っているのを彼が聞いた時に、彼の心に光が差し込んできて、そうだ、母親が読んでいたその聖書を開いてみようと言った時に、ローマ書の御言葉が飛び込んできた。眠っている人よ、目を覚ませ、 死者の中から蘇るようにというような内容の御言葉が彼の目に飛び込んできたんですね。その時に彼は改心したんです。そして罪を悔い改めて多くの本を書き、当時のキリスト教世界のクリスチャンたちに大きな影響を与えました。その彼が書いた告白という本の中にこういう一節があります。あなたを称えることが喜びであるように、それはあなたが我々をあなたに向けて作られたからです。そのため我々の心はあなたのうちに行こうまでは安らぎを得ません。彼の人生で40歳の時に初めて訪れた平安、安らぎを彼はこのように本に書いているわけですね。神様はこのゼパニア書を通して、シオンよ恐れるな、気力を失うな、あなたの神主はあなたのただ中にあって救いの勇士だ。イエス・キリストこそ私たちにとっての救いの勇士。人間にとって三つの敵があるということを何度も申し上げていますが、罪と、そして悪魔と死だと、このすべてをイエス・キリストは打ち破って勝利を得ておられる王の王、主の主なるお方です。この方を信じている私たちもキリストの勝利の中に歩むことが許されているんだ。否定的なニュースで落ち込むのではなくて、私は一体何者だろうか、それを確かめるならば、イエス様が勝ち取ってくださったその勝利を私たちも受け取るわけです。そして、まあ、時々家内も言ってますが、悪魔よ出てけ、あ、そんなふうには言ってないんですけど、ハレルヤと言ったりですね、あれと思ったりすることがあるんですけども、それがクリスチャンの普通の姿であれば大きな勝利を得ることになるでしょう。今イスラエルという国は直接的にはこの予言はイスラエルに対して、ユダヤ人に対して語られています。そしてイエス・キリストを信じる私たちにも語られているんですね。今イスラエルは国家が回復しましたが、骨がくっつき筋が生じ皮がつきました。国としては再建されたんですが、まだ霊的には失われているんです。そのイスラエルが霊的に生き返る日がもうすぐやってくるでしょう。その時に全世界の人たちがイエス・キリストの福音を聞くということが実現するでしょう。私たち異邦人のクリスチャンも必死になって世界宣教というものに取り組みますが、あのペテロやヤコブやヨハネたちがイエス・キリストから直接あなた方は出て行って福音を全世界の人々に述べ伝えなさい、弟子としなさいと言われた、その命令をユダヤ人が受け取って彼らに与えられたその賜物と情熱によって世界中の人々に福音が伝えられる、それが待たれるわけです。そして最後に、このゼパニア書3章の20節に、その時私はあなた方を連れ帰る、その時私はあなた方を集める、まことにあなた方の目の前で私があなた方を元通りにする時、私は地のあらゆる民の間であなた方に栄誉ある名を与える。神様が全民族の中から特別に選ばれたイスラエル、ユダヤ人の存在というものが世界の中で今はまだ認められていないんです。憎まれているんです。ある意味で長い間キリスト教会からもユダヤ人の存在というのは憎まれていました。しかし今神様は彼らを元通りにすると約束しておられるんですね。今その状況が見てきています。また私たち個人個人もアダムの罪によって失われた本来の人間の姿をこの救いを受け取ったことによって回復していただける。罪を犯す前の人間にすぐに戻るわけではないんですけれども、 キリストの形に似たものに作り変えていただくという恵みが元通りにする、回復するという言葉の中に込められているわけです。私たちはこのままでいいのではなくて、イエス・キリストを日々求めてこの方の前に近づくならば、それが実現するわけです、成就するわけです。預言の霊が今世界中に広がっています。新型コロナウイルス以上に預言の霊が教会を通して、クリスチャンを通して伝えられて広がっていくときに、イエス・キリストが再び来られる時が目の前に迫ってくる。主の日というのは裁きと祝福の日です。罪は徹底的に打ち砕かれますけれども、信じる者たちには栄光の瞬間、イエス・キリストがこの世界に戻ってこられる。私たちは直接イエス・キリストを見ることができるわけです。それは何年先か何十年先か誰も分かりません。でも近づいているんですね。少し長くなりましたが、私たちは何者かということをこのところから学びました。これからもこの神様の前に出て礼拝を捧げていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、預言書を通して今の時代に当てはめて学ぶことができて感謝いたします。私たちはあなたに愛されているもの、喜ばれているものであることを教えてくださって感謝いたします。私自身も、私たち自身もそのことを受け止め、私たちも神様を愛し喜ぶものとなりますように導いてください。そしてこの世界を祝福するものと変えてください。隣人を愛し祝福するものと作り変えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。